ばんは、J-POP 博士です。こんばんは。今日もすぐこの番組のタイトルを忘れてしまうんですけど、今日も J-POP 博士のゆるおたな日々始めたいと思います。よろしくお願いします。今日今この録音してるのが日曜日というか土曜日の夜、日付変わって日曜日の深夜なんですけども、なんか眠れなくてこんなことをしてます。ね、最近すごい疲れたってポッドキャストですごいぐってる気がするんですけど、すごい今週も疲れましたね。疲れた、すごい疲れた。もう土曜日1ミリも家から出れませんでした、ね、家から出れないのも普通いつもそうなんですけど、週末もう家から出れないどころかソファーの上から1ミリも動くことができませんでした。今週もすごく疲れました。はい、頑張りました。で、そんな疲れた中でもちょっとね、今日はこれを話さなきゃって思ったことがねあったので話していきたいと思います。そう、9月20日かな、9月20日9月20日に安室奈美恵さんの、今までの楽曲、今までずっとダウンロードとかではデジタルでも聴くことはできて、もちろんね CD とか買った人は聴けますけど、そのサブスクリプション定額制の音楽配信サイトでは聴くことができなかったんですよね、安室奈美恵さんの楽曲って。で、まあ引退されてからはPV とかも見れなくなってしまったので、 YouTube 上で見れなくなって聴けなくなってっていうような状況。まあ、私はすごいファンだったので、自分でCD からMP3 ですかね、その映して取り込んだものがね iPod、iPhone かなあったんですけど、なんかちょっとよくわかんない Apple Music に入っちゃったらそれが消えてしまって、だからちょっと聞けない状況が続いてたんですけど、 Apple Music の方では確か2ヶ月くらい前ですかね、先行して安室奈美恵さんの曲の配信が、サブスクリプションのね配信が始まって、でちょうど9月20日からは Apple Music 以外での音楽配信サイト、いろいろありますけどストリーミングサイトの方で一斉に安室奈美恵さんの曲をね、みんなが聴くことができるようになったっていう、すごく嬉しい日で、周りで安室ちゃんのファンがすごく多いので盛り上がってました。で、私はもう小室さんプロデュース時代からも好きですし、その後の安室ちゃんの曲っていうのもすごく好きで、これについてはね語らなきゃって思ったので、本日は安室ちゃんデーにしたいと思います。はい、じゃあどうしようかな、1曲目、なんかねいくつか何かけようかなっていうふうにさっき考えてたんですけど、やっぱりこう聴き放題っていうふうに、もともとね私 CD から iTunes に移してたやつがあったのもですけど、消えちゃって聴けなくなっちゃって、それ以降ね安室ちゃんあんま聴かなくなっちゃってたんですけど、やっとね自分が使ってるストリーミングサービスの方で聴けるようになったので、これからこの曲もいっぱい聴きたいなと思って、9月20日に解禁になってからずっとこの曲聴いてるんだよね。ちょうどね秋なので聴いていただきたいなと思います。安室奈美恵さんで星座ワード。はい、安室奈美恵さんで星座ワードを聴いていただきました。この曲秋に聴いてほしいっていう風にねちょっと曲を振ったんですけど、秋の曲ってわけではね別にないんですね。多分リリースしたの夏とか9月とかだったんじゃないかなと記憶してます。私が高校3年生とかそんな時でした。で、なんで秋の曲っていう風に私が思ってるかっていうと、私高校3年生の時に、高校3年生、私の行ってた高校だと高校の文化祭っていうのがもうね最大限のイベントなんですね、1年の中で。もうめちゃくちゃ盛り上げる、 まあ、その他にもいろんな盛り上がるイベントあるんですけど、文化祭はもう一大イベントでして、まあどこの学校でもそうだと思うんですけど、本当にね、学年の垣根を越えてなんか得点を争ったりとか、もうすごいガチでね競争するんですよあとは高野祭っていうのがあるんですけど、高野祭はもう体育館の中で本当のなんかライブ空間みたいな感じで、ステージそれぞれのクラスのね1年生から3年生まで出し物を出し合って競ったりとか、あとはねミスターミスコンってミスターミスコンっていうのがあって、ね、共学じゃなくて女子校なんですけど、女子の中でミスターとミスを決めるっていうね、それも各クラスにノミネート1名ずつね、そのクラスのミスター候補ミス候補それぞれ出していくので、なのでいっぱいいるんですよ、ノミネートされる人が。だからそれがねどんどんどんどんその紹介されていって、で最終的に決まるっていうのがね一番目玉なイベントだったりだとか、あとはダンス部がダンスを踊ったりとかね、うん。でもちょっとミスターミスの コンテストの話に戻ると、うちの学校にあったイベントで、まあ、一番盛り上がる、こっちの方が盛り上がるかな、もう文化祭と合格くらいに盛り上がるのが演劇会っていうのがねあるんですけど、それもクラス対抗、1年生から3年生で各クラス対抗でやるんですけど、準備がこれも本当にガチでですね、もう脚本から何から何まで、ね、自分たちでやるんですね。もう衣装もそうだし音楽もそうだし大道具小道具も全部そうで、でその期間っていうのは本当に、まあ、部活ある人とかは両立がすごい大変になっちゃうんですけど、邦画を練習したり、あとは私いろいろ、まあその年によって役割変わったんですけど、1年生の時なんかは役名とかね、セリフがある役一応やってたからやってるんだけど、衣装係もやってたから、衣装をね用意するためにいろいろなんか原宿の古着屋さんとかに調達しに行ったりね、なんかこう中世の時代のドレスとかをね買わなきゃいけなかったから、そういうのを売ってそうなところにね行ったりとかして、でたりね、2年生の時はガチのね本当に役名がある役柄でやったりとか、そうそう、すごくね思い出深いのね。そこで何が言いたかったかって、私の役のことはどうでもいいんだ、ミスターミスっていうところはそこから来ていて、やっぱそこでもう男役とか女役とかも宝塚みたいにねあって、でも誰もが憧れる憧れ の男役っていうのがね絶対ねスターが輩出されるんですよ、その各クラスからね。もう毎年注目のミスターっていうのがねいて、男役をやった先輩とかはもうね、まあ、バレンタインとかそういうことになりますし、もうね花束とかね渡されちゃったりとか、本当に好きになっちゃう子とかもねいたりとか、大騒ぎなんですけど、そこでまあ注目されるのも、その可愛いねヒロイン役やった子とかはミスっていうのでノミネートされやすくなったりとかっていうので、6月に演劇会があるので、そこからの流れを組んでからの、10月かな、文化祭は10月なんですけど、10月でそこミスターミスっていうのがね決まるっていう時にノミネートされるっていうような一大イベントがねあったりする大きな文化祭でした。で、私は高校3年生の時にはその文化祭の高野祭、一番盛り上がる最後の日のね夜の高野祭の実行委員会に入ってたんですね、実行委員だったんですね。で、その当時はもう私前のエピソードでも話したと思うんですけど、もうとにかくなんか音楽に関わる、ラジオ大好きで音楽大好きでっていうので音楽に関わる仕事したいっていう風に憧れていて、で実行委員の中で高野祭実行委員っていうのになって、その中でもねいろいろ、まあ、役割分担がありまして、まあ、それこそ大道具とか小道具とか脚本書く人とかね、まあ、あるんですよ。もうすごいみんなガチなので、本当になんかテレビの2時間特番みたいな勢いで、まあ、時間も大体2時間くらいはねあるので、そういうスクリプトっていうのか、台本を書くような係の子もいたりとか、司会もね自分たちでやる司会組もいるし、 っていう中で私はね、音響係をね任されて音響係をやってました。だからその効果音とかもそうだし、かける音、音楽とか編集とかもねやってましたね。まあ大した機材家になかったんですけど、ほんと当時 MD の時代だったんで、でもね、そんな中でもね、まあ MD のそのちょっとしたエディットができるようなコンポを持ってたので、あのちょっと例えばサビテレビサイズにするみたいな感じで、ちょっとこう2番をね削ったりとかしていい感じに収めたりとか、そういう作業もオタクだからね、音楽も好きだったから、そういうのとかねやるの楽しくてたまんなくて、でしかもそれをね、まあ家で編集した音源を学校に持ってって、で学校でまあ何回も何回もみんなで練習してリハーサルするんですけどね、その司会のみんなだったり脚本担当だったり他の照明係の子とかもいるんで、みんなでね一緒にやっていくうちに、その効果音をね当てるタイミングとか、このクラスのこの出し物の時はこの音でとか、まあ、その各クラスから提出した音源とかもね編集して全部まとめてとかって、でそれをその学校の体育館にある、まあ、割と本格的なそのあれなんていうんですかね、機材テーブルみたいなのをいろいろ音源がね、なんかおつまみとかがあったりするやつ、あそうそう話されるんですけどね、私部活スポーツの部活も入ってたんですけどね、ラクロスの部活やってて、でその他に文化部にも入ることができたんで、放送部っていうね部署部活に入ってて、大した活動してないんですね、まあ、遊びがほとんどで、みんな夏に学校に泊まるっていうでなんか放送部の顧問の先生に放送室の使い方を教えてもらうみたいな、すごいもうお遊びみたいなやつの部活やってたんですけど、その文化祭でも出し物やったりとか、そういう仲良しな楽しい部だったんですけど、まあ、そういうのもあってちょっとその機材の使い方とかちょっと分かってたから、そうあの、まあ、音をね出したり、このフェードアウトフェードインとかそういうのやったりしてたのがね、すごくすごく思い出で、それがねもう楽しかったんですよ。あのついに本物の機材を触れるぞっていうのが嬉しくて、でその時にまあその各クラスとか、まあ、私も自分のクラスで出し物をやる時に、まあ実行委員だったから、それの仕切る係とかやった時は、あの島谷ひとみさんの甘色の髪の乙女って、ね、当時流行った曲をクラスみんなでダンスをね覚えて、振り付けとかもねそう考えてね、あのクラスメートの妹さんがねダンスがすごい上手い子がいたんで、その子に振りを作ってもらって、一緒にちょっと振り入れてもらって、でみんなに教えたりとか衣装用意したりとかねして、で、ね、みんなでね簡単に作れるちょっとね衣装の型、私あの時めちゃめちゃアクティブだったの、なんかすごい好きなことになると本当ね嬉しいんですよね。やっぱそういうの音楽がすごい好きだったり、ダンスとかにもやっぱ憧れてたから、そういうステージとかだから、まあクラスみんなが簡単に作れるような衣装の型紙とかをね作って、布も配って、これでみんな作ってきてねって言ってやって、そういう演出とかをやってました。ダンスで自分のクラスのダンスもそうなんだけど、あのまあ各クラスそういうダンスとかお笑いコントとかやるようなクラスもありましたけど、その中でまああのダンス部っていうか、まあチアリーディングバトン部っていうね部活がもうめちゃくちゃね、そのなんだアイドル並みに可愛い子が所属してるような、本当でも厳しい体育会系の部活なんですけど、その子たちの中でもう、まあ、引退した3年生引退してるんです、引退したメンバーの中で何人かが有志で集まって、あのダンスパフォーマンスをねこう披露するっていうような時間が小屋さんの中であって、まあ、もうねやっぱり女子校ってね面白いのが、そのミスターミスコンテストもそうなんですけど、まあ、その部活でね活躍してる子たちっていうのもね、ある意味もうアイドルみたいな存在なんですよ本当に何々部の何々さんって言ったらもうキャーみたいな、女同士なんだけども可愛いみたいなね感覚があって、まあアイドル好きってそこから来てんのかな私のって思うんですけど、もう可愛かったりダンスがバキバキに踊れたりするメンバーが何人か、少数生5人くらいかな集まってて、でそのグループの子たちが星座ワードをね披露したんですよ。だからそれがね、まあ、私はその時踊りとかできないので見ててねめっちゃ羨ましいっていうかね、可愛いな可愛かったなと思ってね。で星座ワードのね曲とか、まあその 実際その音を出すタイミングとかもね、その彼女たちのダンスグループとね合わせたりとかも、リハとか何回も繰り返してたんでね、全体の流れとかやって、何回も何回も、だからね、普通のね一般人よりもね、私たち実行委員会はそのダンスグループのね練習パフォーマンスを何回も本番の音源を使って見ることができたんで、ラッキーとか思ってて、それがこの安室奈美恵さんの星座ワードだったんですよね。これに合わせて、で安室ちゃんの PV が赤いなんかつなぎみたいなのを着て、空港の滑走路をね舞台にして踊ってる PV なんですけど、きっとねそれをイメージしたような衣装で、赤いちょっとねストリート系っぽい衣装を着て、5人くらいのグループで可愛い、本当に可愛い子たちが踊ってたっていうのね、すごく印象深いですね。だから星座ワードを聞くと当時のなんか青春を思い出しますなんでそう、だから今日はその星座ワードを日中まあぐだだらだらしながら聞きながら、まあ、YouTube でもねなんか見つけて踊ってるのとか見つけて、もうすっごい懐かしく、すっごいセンチメンタルになっちゃって、もう秋だからなのかな、寒くなってきたからかもしれないんですけど、星座ワードといったらあの高野菜じゃんと思ってね、なんか泣きそうになっちゃいましたね、懐かしくて、うん、そういう風に思った思い出が強い曲でした。はい、一旦ちょっと休憩します。安室奈美恵さんで Please Smile Again を聴いていただきました。はい、こちらの曲も思い出の曲、これも同じく高校時代の曲なので思い出の曲になります。でこれはね、星座ワードよりも前にリリースされた曲なんですけど、小室さんのプロデュースの曲の中で言うと後期の方に来る曲ですね。で、星座ワードは確か小室さんプロデュースから外れて初めてのシングルっていう位置づけだったと思います。で、Please Smile Again っていうこの曲は小室さんプロデュース、確か最後は No More Tears とかだったと思うので、シングルだとでも本当に最後の方で、私は正直その最初の方、その You're My Sunshine だとかボディ、あ、でもね、まあ思ったらね、ボディフィリスエグジットとか、あとは太陽のシーズンとかもね、全然それはそれで小学校の時の、私はバトントワリング部だったんですけど、それで踊ってましたね。安室ちゃんの曲っていうと踊ったっていうことがね、思い出としてくっついてくるのかな。そう、初期の曲は小学生だったので、そう、太陽のシーズンとボディフィリスエグジットは小学校の運動会かな、運動会でダンスバトントワリング部としてダンスを披露した思い出がありましたと。で、まあそれはそれで、その時は練習してたんで曲聴いてたんですけど、その後まあ私前も話したと思うんですけど、お受験期に入るので、あんまりちょっとその You're My Sunshine とか、その後の Can You Celebrate とかもね、正直ね知らなかった、そんなに知らなかったんですよ。全然なんかその流行りの曲とかをキャッチアップできない時期が1年くらいかんですかね、小6の時とかあんまりできなくて、で中学校入ってからくらいに、そのあ違う違う中学入る直前くらいに、その Can You Celebrate の曲のことを知って、うん、飛行機の中かなんかで聞いたのかな、なんか飛行機の中で聞いた気がします。でもね、あんま分かってなかったです、どういう意味かとか、その、うん、結婚のがテーマにしてるとかっていうのもね、ドラマとかも全然見てなかったんで分かってなかったです。だからその辺の時はね、リアルタイムではすごい疎かったですね、安室ちゃんの曲に対して。その後はその年は How to be a girl とか夏にねリリースされてたと思って、であれですね、秋くらいにあのサムさんとのね、あの結婚、妊娠と結婚発表したのがちょうど Dreaming I was Dreaming っていう曲の時にそれを発表してっていう感じで、私がその安室奈美恵さんの曲をあのちゃんとこう認知し始めたっていうか聴き始めたのは
最初の方のそのバリバリユーロビートみたいなのとかノリノリよりもうちょっと大人っぽい楽曲になってきてからかなって感じですね。Dreaming I was Dreaming で、 でもその後ね1年間とか確か産休に入っちゃうので聞けなくなったというか聞いてなくて、まあ、その間ねあゆとか好きになりましたけど、で復活したのがね I have never seen っていう曲でアムちゃん復活して、その後 Respect the power of love とかね出してて、でもね正直そこまで私はその時はそんなに強く取り立ててアムちゃんに対して楽曲への関心はそこまで強い方ではなくて、まあ、どちらかっていうと浜崎あゆみさんとハマってたりとかねしてたんですけど、そうでもまあそれでまああんまり関心はそこまで正直高くなかったし、セールスとしてもちょうどやっぱり浜崎あゆみさんと鈴木亜美さんが出てきたことで、ちょうど安室ちゃんのセールスも昔みたいな感じにはなっていかなかった、ちょっとこうダウントレンドみたいな感じになってきてたのが、私が中2中3高2くらいの頃に、まあ、そんな時期だったと思います。後に安室ちゃんもそれを振り返ってた話とかもインタビューとかもありましたけど、小室プロデュースの後期っていうのは割とセールス的にもそういうような感じで、曲もテイストもちょっとなんか R&B だったり R&B とロックをね混ぜたような曲とかがあったり、それはそれなんか最後の方私はむしろ最後の方は結構好みの曲があったりして、そのうちの一つが Please Smile Again っていう曲でした。うん、いやあれはなんかサビがめちゃくちゃね早口なんですよね。もうそれをねなんか友達と真似することにハマってて、カラオケとかで言えるかどうかみたいなこととか、 PV で安室ちゃんがこうサンバイザー当時夏流行ってたんですね、サンバイザーをつけてるとかで、ハマった曲っていうので覚えてます。でそのカラオケによく行ってたのをね、本当にいつも2人でキュッキュッキュッしてた友達がいて、その子ともう放課後いつもその子とカラオケ行ったり渋谷行ったりしてて、Please Smile Again のサビになるともうキャキャキャキャ笑ってましたね。この歌詞のなんか早口な感じとかね、歌詞のちょっと大人びた感じとか、もうキャキャキャキャ笑って楽しんでたことをね思い出す。だからなんか歌詞の意味とかもね全然分かってないんですよ、その時高校生で。恋愛とかもねしたことないので、ほんとどういう歌なの、なんか何だったかな、一人で眠れるようになってどうのこうのとか言ってるんですけど、まあ、どういう意味かも全く分からないので、私たちキャッキャッキャッ言ってましたね。それが高校時代の安室ちゃんの曲の、小室さんプロデュース後期の曲の思い出です。こちらも、小室さん楽曲ですね。こちらは小室さんが、ABEX の企画で、9.11 が起きた後に自分たちに何ができないかっていうことで、 ABEX さん所属のアーティストそれぞれに楽曲を提供して、浜崎あゆみさんと恵子さんもコラボしたし、ね、ボアちゃんと確か倖田來未さんかなコラボしたりで、これは安室奈美恵さんとバーバルさんがコラボした曲でした。小室さんの曲やっぱかっこいいなって思います、はい、で高校生は恋愛とかわからないんで、まあ、そういういろいろせっかくねいいことを歌詞に書いてあるの全く歌詞の意味は分かっておりませんでしたと。でその後まあね、女子校だったんでねっていうね、大学に入って、まあ、私だから女子校だったのってでも高校の3年間だけなんですけど、まあ、なんか異様にもう女子だけの空間がすごい心地よくてそれに慣れちゃったので、大学からまあ普通に、ね、男性がいるっていうか共学のね空間になってからすごいどぎまぎしましたね最初クラスとかで。でまあそのまあね、会ったことないっていうか、まあ、いろんな首都圏だけじゃなくていろんな地方とかねいろんなところ都市から来てる ちょっと関西弁とかなんか方言とかがね入ってる男の子とかいると、あ、なんかセクシーだなとか思ったりね。あと同い年とは限らないじゃないですか、同級生もみんな1年とか2年とかね浪人してる子たちもいたんで、そうすると同じ年でも、まあ、18歳、まあ、ストレートだと18歳かな、大学1年生だけど20歳の子もいたりして、そうするとね授業が始まる前にねタバコ吸ってる子がいて、まあ、それはなんか私の大学時代に好きだった、まあ、まともな話で言うと初恋みたいな感じなんですかね、その中学校とかなんとかとか思い出せないようなことを除くと、覚えてるのの中では初恋みたいな感じの男の子がね、英語のクラスが一緒だった男の子がいたんですけど、彼はね2年浪人してたから私よりも2歳年上で、だからそうそうそう、だからタバコ吸っていい年だったんですよね、もう大学1年生とか2年生とかで。でだから授業始まる、英語の授業始まる時になると、あ、ダメだ、私も説明が本当に下手だ、ちょっともう一回編集したいくらいだけど、ちょっと編集しないかもしれない。話元に戻すと、私が語学、大学って語学のクラスでね分かれてるんですね。で語学、私が取ってた語学がね中国語のクラス取ってて、中国語をね週に4回めちゃくちゃ勉強するっていうちょっと変わり者の集まりみたいなクラスでね、実は明日その子たちとね同窓会するんですけど、それ置いといて、このクラスがあって、でそこのクラスでその男の子、まあだから男の子って言っても若干のそのね中国語をめちゃくちゃ勉強したいって思ってるね、そのある意味のオタク味がある人たちだから、なんか親近感があってそんなに怖くなかった、男の子だけど男の子だけど男の子っぽくなかった、私の中で接しやすい子たちが集まってたなって感じで、でその中でねそんな仲いい男の子とかもできて、ね、中国語っていう中国語を週4回暗記しなきゃいけないっていう辛いね課題をみんな共有してたからめっちゃ仲良かったんですけど、で、まあ、仲いい男の子なんて初めてじゃないかな、友達できたの大学1年生の中学校の時とか話せなかったんで、なんか変に自意識過剰で、大学生の時に男友達っていう存在ができて、でその男友達がね出身が高知県だったかな、高知県、あれ曖昧だな、高知県で合ってるかな、四国のどっかだったんですよ、うん、高知県だったんで、徳島、ごめんなさい、高知のどっかだったんですよね、そうそう、それでまあだからちょっと関西じゃないけど、まあちょっとね方言が、ま、混ざってて、でその子のまあその同じ野球のサークルの子で岡山県出身の男の子がいて、でまあ2人とも二浪だったのかな、その男の子、私の仲良かったその高知県出身の彼は二浪してて、もう一人のその彼が野球サークルで仲良しだった男の子っていうのは岡山県出身で、彼も二浪してたと。でちょっと思わずなんか名前言っちゃいそうで怖いからすごい注意深く話してるんですけど、その岡山県の男の子がなんか英語のクラスで一緒になって、まあ、その私 の, その仲良しの高知県出身の、ね、男の子も一緒の英語のクラスだったから3人でね仲良かったんですよ。で私も内心、まあ、席隣とかに近くに座ってて3人 でえ、こんなかっこいい友達いんのみたいなことでその高知県の子に言ってて、ああそういうのタイプなんやみたいな感じでね話してて陰でね。でその岡山県の子はねなんか岡山弁がね時々出るんですよ。でか英語の授業はね毎週土曜日にあったんですけど、土曜日だとなんかその彼はね岡山県の彼は塾の講師のアルバイトをしていて、だから毎週土曜日はアルバイトがあるからスーツで、黒いなんかスーツで、先生だからねスーツで着てて、でこう授業が始まる前になるとねタバコを吸ってるんですよ、その私の友達のね高知県の男の子とそのあとさんかっこいいなって思ってた岡山県の彼がスーツ着てる姿でタバコを吸ってて、あめっちゃ大人じゃんと思ってね。でも大人じゃんっていうことに加えて私英語が苦手だったんですけど、当時 全くその苦手だったんだけど、彼はすっごいね長文読解とかもうまくて、英語わかんない文法とかも教えてくれたりして、二浪するっていうだけあって、やっぱりまあもともとね、もっと上のレベルの大学を目指してたっていうこともあるから、すごくなんか知的な感じもあったり、私が知らないことをいっぱい知ってたりして、今までのそのあった、今まで自分が知ってた男の子たちとはまた違うなっていう風に思って、その関東出身じゃないっていうところでも初めての存在でしたしね、私にとっては。方言を話す男の子とかっていうのも、でちょっと年上とかね、で自分の知らないなんかすごいこと、すごいことっていうか、まあなんか英語のこともそうだし、あとはその学科で習ってた勉強のこととかも、研究、論文とか英語でねちゃんと読み込んでたりとか予習しに来てたりとかして、私知的な人が好きだったんで、かっこいいなと思って、すごく彼が好きだったんですよね。そうね、その辺くらいから、あ、なんか男の人にお好きになるってことをすごい遅れて知るようになって、なんかデビューしてすらもいないんですけど、ただの片思いだったんで、そうそう、あ、生まれて初めて告白とかってしたのがその大学1年生、だった、大学2年生だったかも。あやふやですね、覚えてないや。そう、でそんな感じの遅咲きだったものだから、その本当になんかそのちゃんと付き合ったりなんだりとかっていうこともすごく遅かったんですよ。だからなんか社会人になってから、そういう、まあ社会人も当たり前ですけど、まあ男女平等なのでね、男性女性関係なく働くじゃないですか。とは言いつつも、まあなんかまあ男性が多い会社だったかな。まあそういうので男性ともちゃんと話せるようになっていって、でそれからですかね、なんか他の会社の人とかのともね関わりするようになって、それで その時もまたなんかいいなって思うような人ができて、で恋愛経験をしてぼやかしますけど、恋愛経験なんで今更ぼやかすんでしょうね、10年以上前の話、すごい自意識過剰ですよね、恥ずかしいな、ね、そう、初めてに近いくらいね、すごい 長くっていうか付き合った人がねその時いたんですよね、社会人1年目2年目くらいの時で、その時にちょうどまたね、これちゃんと話つながってますから、私自分の恋バナがしたかったというわけではなく、安室ちゃんの話がしたかったので、で安室ちゃん の再ブレイクの時期っていうのがちょうどその頃だったんですね。安室ちゃんがプレイっていうアルバムを出したのがちょうど2007年の夏くらいだったんですけど、その時、まあ、それよりもちょっと前から再ブレイクしてましたかね、ベイビー・ドント・クライとかドラマの主題歌の曲とかで、安室ちゃんがまた再評価チャートもね、なんか昔みたいにこう上位にランクするようになっていって、プレイっていうアルバムがすごく注目されて、でその次の年くらいにベストフィクションっていうアルバム、まあその小室プロデュースを離れてからの楽曲集まってるアルバム、ベストアルバムが出たんですけど、それにものすごくハマって、まあ、それめっちゃすごくヒットしたんですけど、そう、でそれでその、まあ、しばらくだから私はあんまり聞いてなかったんですよね。高校時代のその小室さん後期の曲とかは知ってたんだけど、その後の結構実験的な曲をリリースした頃の安室ちゃんの曲にはあまり注目をしてなくて、他のアーティストに目が向いていたんですね、当時は。それでそういうそうだった私がベストフィクションのヒットで、まあ、当時 CM とかもね、安室ちゃんが出てた CM、 可愛い CM いっぱいあったんで、例えばリプトンの CM とかはファンキータウンという曲で、キラキラするレモンティーっていうね、キャッチコピーで出ててすごい可愛かったりとか、あとシャンプーのビタルサスーンの CM で、あれはコンセプトが私はすごく好きだったんですけど、80年代、60年代、70年代、80年代か、
の、 あのそれぞれのコンセプトで、あの3連続でシングルを出していくっていう、確かね60年代のコンセプトがニュールックっていう曲だったと思う。で70年代が自信ないんですけど、ロックステディっていう曲で、80年代が What a Feeling っていうね曲、大沢慎一さんのアレンジで出してたんですけど、まあ、その曲もそのベストアルバムに入ってて、で私はその3連続のシングルがすごい好きだったので、買いました、そのアルバムは。あの CM もすごい好きだったので、あのコンセプトかっこいいなって思ってね、ビダル・サスーンの CM の髪型とその年代を掛け合わせて、曲もそのコンセプトに合わせてっていう、あの企画考えた方のことをすごい尊敬してるんですけど、 CM のね、そのプロデューサーの方とかクリエイティブディレクターかとかね、その曲に関わってた方々とかすごい尊敬してて、でそのアルバムを聴いた時にあの出会った曲で、そのファンキータウンとかもリアルタイムではそんなにも知らなかった、ソークレイジーとか、あとはプテマとか、あとなんだっけな、もういろんなね、あの私が見過ごしてしまっていた名曲に出会うことができて、で一番私がまあ心動かされた、まあ、バラードがあったんですけど、それが Wishing on the Same Star っていうね曲だったんですね。でその曲は、もう小室さんのプロデュースを離れた後のバラードなんですけど、でもなんかちょっとあの頃の雰囲気も思い出させるような曲でもあったりして、なんかうまく言えないんですけど、どこが好きっていうのは、歌詞が結構、私はその歌詞をあんま聞いてなかったり覚えてなかったりっていうのがこの番組でも露呈してるんですけど、まあまあ例によってちゃんと覚えてないんですけど、でも歌詞の内容がすごく、なんか離れてても好きでいるとか、同じ、ね、Wishing on the same star だから、同じ月とか同じ星を見ているとか、そういうことを歌ってて、でもあれは安室ちゃんがね、安室ちゃんの息子さんに向けて書いた曲、送った曲なんだよみたいなことを当時の記事で見たような記憶もあるんですけど、まあ恋愛にも捉えられるし、まあその聴いてる人の捉え方次第でどうとでも捉えられるようなところもあったりするような曲 でそれが、まあ、当時、まあ、すごい好きな人がいて、付き合ってた人、すごい好きな、ね、彼氏がいたんですけど、その彼氏からの着信音をね、この Wishing on the same star にしてたっていう、めちゃくちゃ甘酸っぱい思い出がありまして、だからこの曲を聴くと、その時のもう10年以上の前のことをね思い出すっていう、そういう曲ですね。はい恥ずかしくなる。でも最近だから、そういう甘酸っぱい気持ちとか一切あの感じることがねないですので、だからこういう曲を聴いてその時の気持ちを思い出すってね、なんか自分にとってすごくね、あ、なんだろう、今はもう感じることができない、もうおばさんになっていくと感性がね鈍っていくとかってよく言いますけどね、もうこうどんどんどんどん年取っていくと感性鈍っていくって、うちの母親なんかも言ってましたけど、だからまあだんだんなんかそういう10代20代のみずみずしい感性みたいなものがね失われていく中で、でも音楽を聴くと、さっきの星座ワードも、高校生の時のことを、青春時代をね思い出したりとかするのと同じで、 Wishing on the same star を聞くと、その、ね、恋愛したての頃のね気持ちを思い出して、なんかね切なくなります。懐かしい曲です。ではちょっと紹介してみたいと思います。安室奈美恵さんで Wishing on the same star。安室奈美恵さんの Wishing on the Same Star を聴いていただきました。はい、でそう20代で恋愛デビューをした話ということで話をさせていただいたんですけれども、なんかね極端なんですよね、人って人間ってって思うのが、その中学生、小学中学生とかか、 まあ、今さっき男友達いなかったって言ったけど、まあ、ちゃんとね思い起こせば友達はもちろんいましたけど、仲いい友達、まあでもそれもオタク友達だったんですよね。なんかその私がすごく好きなあのシンセサイザー系のね音をね家で作ってるって、機械持っててキーボードも持ってて、なんか自分で俺曲作っちゃってるんだよみたいな子がいて、その子とはすごい意気投合してすごい仲良くしてましたね、今思うとね。そうそう、まあだからまあそうなんですよ、まあ、そういうまあ友達感覚の人とはね話せて、まあ、恋愛とかね意識するような感じだと話せなくなっちゃうっていう、そんな10代だったのが20代になって恋愛デビューしまして、で、まあ、そこからの振り幅極端なのが20代になったらね、今度はねあのすごいもう恋愛体質っていうんですか、恋愛体質っていうほどそんなにあの華やかなものではなかったですけども、まあなんかまああの若者らしい楽しい時間を過ごしたなって今振り返ると思っていて、なんかまあ恋愛だそのものだけじゃなくて何が楽しいって、なんかその友達とその話ができることは私はすごく楽しかったなと思ってて、あの中学校とか高校の時とかって私はそういうことに興味がなかったとは言っても、そういうことをね進行形で行っていた子たちもねやっぱいたと思いますし、そうすると恋愛の話になっても私は興味がないから話に入れないじゃないですか。あと恋愛の曲を聴いても意味がわからないじゃないですか。想像するだけでねいいなっていうか、自分がそういう風にしてみたいっていうよりかは、あこの主人公はそういう気持ちを味わってるんだ素敵だなとか、なんかそういう空想の世界のものだったりしたので、でそれがね、まあ、その20代になって恋愛感情というものが分かってきてからは、なんかそのよくあの J-POP のねまさに歌詞に出てくるような友達と恋の話をしてどうのこうの盛り上がってとかね、そういうことも本当にするようになって、まあ、正確に言うと大学時代とかもそういうことしてましたけど、大学時代社会人入ってとか、だからね、お互いその友達にもなんか好きな人とか彼氏とかがいて、なんか電話とかでねそんな話をしてとか、あと週末とか仕事終わってからとかご飯食べに行ったりお茶したりとか、女子、まあ、いわゆる今でいう女子会ですけども、女子だけで集まってそんな話でもまた盛り上がって、まあ、私やっぱ女子というのが好きなのかな、なんか結局恋愛の話もっていうよりかはその女子同士で、そのすいません目が痒くてちょっと今花粉症かな、なんだろう秋の花粉かな、目が痒い、そうそう、その恋愛トークを女友達と盛り上がれるのがすごく楽しかったです、当時、うん、友達の話を聞くのもすごい楽しかったし、自分が話せることがあるっていうことも嬉しかった、うん、20代の思い出はそれにつきますね。でまあ話がない時はじゃあみんなでなんかそういうねオポチュニティを見つけに行こうっていうことで合コンとか飲み会とか行ってみたりとか、そういうことがねできるってことが嬉しくて楽しかったし、あとはまあ本当に恋愛してた時にはそのことでいろいろなんだ一喜一憂することとかも楽しかったし、一喜一憂しすぎてたところもあったと思うんですけど、なんかねこう今あれかな、解雇主義になっちゃうのかもしれないんですけど、過去ってね振り返ると輝いて見えますよね。当時はねもう真剣に悩んでやだなとか多分思ってたと思うんですけど、そういういちいち恋愛するとそういう風になんか一喜一憂してそういう未熟な精神が嫌だなっていう風に当時は思ってたと思うんですけど、今振り返るとねなんかそれはまあ正常なことだなと思って、そういうまあ友達に話したり友達とそういうことで盛り上がったり、好きな人のに言ったことやったこととかで一喜一憂してとかで、うん、そういう20代を過ごしてたことをね懐かしく思います。でも今何歳なんだよお前っていうね感じなんですけど、いや本当にそういう感情が 分からなくなってしまってからは、あの日々がね本当に何か幻だったんじゃないかって思っちゃうくらいで、でやっぱその時に安室ちゃんの曲って恋愛の曲がやっぱ多いんですよね。今ちゃんと今っていうかその当時意味が分かるようになって聞くと恋愛の曲、まあ、J-POP 自体恋愛の曲多いですけど、安室ちゃんの曲のそういうすごい女同士でね語ってるのが楽しいっていうガールトークっていう曲もあるし、そういうまあのめり込んじゃってどうしようもない女の子の話とかもいっぱいそういうことをテーマにした話もあるし、話じゃないや歌もあるし、だからそういう感情を知ってからはよりその歌を楽しめる曲を楽しめるようになったっていうか、なんかねこの話で思い出すのが、まあ、ちょっと安室ちゃんの話とかそれちゃうんですけど、あの ELT Every Little Things の持田香織さん、ボーカルの持田香織さんが言ってたことが印象的で、あの最初の初期の曲で、まあ、恋愛のことをもちろん歌ってるんですけど Every Little Things、まあ、歌詞の意味が分かってなかったんです、分かってなかったんですって持田さんが、あのインタビューで答えたのが10代で意味が分かってなくて、その五十嵐さんが書いた歌詞とかね、でこういう歌詞の意味を分からずに、例えばまあ大ヒットした Time Goes By っていうバラード曲がありましたけど、あの歌詞を歌ってた時ですらも意味が分からなかったそうです。彼女はあのインタビューに答えてたんですけど、ただそれを見てすごくねなんか親近感を覚えて、あ私だけじゃなかったんで意味が分からないのはって思って、なんかそういうその心境になったことがないから全然意味が分からないけど、とりあえず歌ってたっていう風に持田さんがいつも聞いて、あ私じゃだけじゃないんだねそういう風に思ったのってなる女性ってって思ってね、なんかちょっと救われた感じがしました。いやでも本当かなってちょっと疑っちゃう部分もありますけどね、持田さんはねなんかアイドル活動とかもしたし持ってたんじゃないのって思いますけど、まあでもそこまでのねなんか大恋愛とかはね、そういうようなあの、まあ、歌詞書いてたのもね五十嵐さんで、あの男性目線の歌詞だったからっていうのもあるかもしれないけど、ですけど、まあ、実感が湧かなかったっていうことで、うん、言ってて、そうそう、だから実感が湧かないとね歌詞その曲の良さっていうのも、まあ、結構まあ私はだから歌詞を覚えてないことがすごい多い理由っていうのは、あのまあ、いくつかあるかなと思って、そのサウンドの方に興味があるから、その音の方のこの音がたまんないとか音フェチで音の方に集中してて、メロディーラインとか歌詞のことはなんかなんとなく雰囲気でしか覚えてないみたいなことが未だにそれは多い傾向はあるんですけど、でもまあその歌詞に歌詞の意味が分かってきたり、歌詞の意味って日本語の意味はちゃんと分かってますよ、でもその感情移入とかその情景とかっていうのが、うん、感情移入できるようなになるとその曲に対する思い出も倍増するのかなっていう風に思って、その、ね、リズムとかメロディーラインかっこいいとかだけじゃなくて、その言ってる内容っていうことも相まって感情移入できるようになるって、なので、まあ、それで安室ちゃんのね恋愛の歌多いですけど、安室ちゃんの歌がそれで20代のその経験を通じて、うん、なんかそれよく分かってなかった10代の頃に比べるともっともっと良さを楽しめるようになって、それが良かったなっていう風に今振り返ると思います、うん、でなんかその時を象徴するような歌なんですけど、まあ、一曲、まあ、まだ別のね好きな人が、まあ、20代いた時があって、さっきの話した人とは別の人で、その人が安室ちゃんの曲で、まあ、その人は別に安室ちゃんのファンとかではないんですよ、全く疎いんですけどね、そういう歌とかに。だけどなんかたまたま聞いてこの曲すごいかっこいいと思ったんだけど、カラオケでねカラオケに一緒に行った時に、この曲好きな曲あるんだけど歌ってくんないって言われたのがその安室ちゃんの Can't Sleep Can't Eat また覚えてない証拠を出ちゃったんですけど、 Can't Sleep Can't Eatもう一個何でしたっけ確認していいですか、ちょっと今歌詞カード見ていいですか、歌詞カード見ながら話す、ほんとダメだな、準備して話す Can't sleep Can't Can't see Can't みたいな歌なんですけど、 英語がね結構早口だからなんて言って、あ、わかったわかった今ね Google で検索した、 Can't sleep, can't eat, I'm sick でしたね。そう、can't say can ね。そう、この曲をがかっこいいから歌ってよって言われて、あ、その時知らなかったんで知らないって言って終わっちゃったんですけど、でも後でそのベストフィクション流行ってから、この曲聴いてからはハマって、この曲の気持ちも分かるようになったし、あれ恋愛ってこういうことなんだなっていうことをね、遅れ真似せながら分かったっていうね、そんな思い出の曲です。紹介します。安室奈美恵さんで Can't sleep, can't eat, I'm sick。はい、安室奈美恵さんで Can't sleep, can't eat, I'm sick を聞いていただきました。ちゃんと言えた実は間違えたので、これテイク2でしたはい、で、そう、安室さんの曲がいろんなサブスクリプションの音楽サービスで、9月20日から聴けるようになって嬉しいっていう風に話して、その記念にこのエピソードを収録しているんですけども、嬉しいと言いつつも、実はねさっき20代の話とか振り返っていろんな経験できて、うん、よかったとかって言った割にあれだな、うん、やっぱりさっきねその can't save, can't eat, I'm sick とかって聞きもう一回聞いてたんですけど、ちょっともう懐かしすぎちゃって、この曲もそうですし、星座ワードとか Wishing was the same star とか、今日その他に紹介した曲もそうだし、その他の当時いっぱい聞いた曲も全部そうなんですけど、なんかね最近ねちょっとこの前回かな、スピードの話した時もお話したかもしれないですけど、こうなんか過去がやたらよく見える症候群っていうのに陥っていて、人間のねもう差がだと思うんですけど、定めだと思うんですけどね、昔過去が美化されてしまう症状だからね、その昔の曲を聴くとその時のことが特にね、安室ちゃんの曲って、安室ちゃんってねだってデビューして20何年経ってそれで引退したんですもんね、20年とかでね。そう思うと私の年齢からするともう小学生の時から、小室さんがプロデュースする前からが太陽のシーズンとかもそうですけどね、小学校の部活のダンスでその曲を踊って、ボディフィルエグジボディフィルスエグジットもそうでしたけどね、中学校でも安室さんの曲聴いてたし、高校でも思い出の曲があって、まあ、大学はちょっとスキップするとしても、社会人になってから20代は、ね、ずっと、ね、安室ちゃんの曲聴きながら安室ちゃんみたいな恋愛体質な気分を味わってたなんてね話をしましたけど、なんかすごい自分の10代20代っていうのにね、より寄り添ってた曲なん、アーティストさんなんだなってことをね今思いました。安室ちゃん自身10代でデビューして、10代20代30代40代、ね、なんか最近42歳の誕生日になったっていうのも聞きましたけど、もうなんか人生のねほとんどを歌手として過ごしてやってきて、まあ、ずっとヒット曲、ずっと人の心に残る曲っていうのを出してきてて、だからこういうふうに私の人生にもなんかこの細々とした思い出にも関わってるんだなっていうことにすごくびっくりしましたね。今この振り返りをしててそのことに気がつきました。安室さんの曲を語るときには私の青春時代の思い出が全部挟まってくるなと思って、だから最近逆に眩しくて聞けないっていうね時があります。星座ワードとか So Crazy とかシャイモアとかもういろいろね、今日昼間にダンス PV とか見てましたけど、 PV っていうかライブ映像かな、もうなんかね胸がいっぱいになっちゃいましたね、懐かしくって。だから眩しくて聞けないみたいな、 そんな風に思ってるのは私だけなんでしょうか。そんな人他にもいるんじゃないのかななんてちょっと思ったりします。うん、どうなんだろう。だからね、逆にこうすごい昔の曲の方がね聞けますね。その自分が小学生とかの時は、あの太陽のシーズンとかボディフィールスエグゼットとかはそこまでね、思い出っていうよりかはまあ本当に子供だったので胸が痛くなるような気持ちにはならないんですけど、なんかね高校時代の青春の思い出とかなっちゃうとちょっとしんみりしちゃいますね。もう戻れないからね昔には。ほら安室ちゃんの曲でまあかっこいい曲とか多いですけど、結構そのバラードの曲もあってしんみりするって意味だと、やっぱり私まあその結構ね最近その最近というか安室ちゃんの支持してる人たち子たち最近ねその音楽配信サービスで解禁になって喜んでる人たちも結構最近の曲を聴けるのが嬉しいっていう風にね言ってる子がいるのと、あとはまあ小室さん時代の曲聴けるのが嬉しいって言ってる人と結構分かれるんですけど、うん、まあどっちも好きなんですけどもちろん、でも、うん、なんかこうすごく胸がギュッてなったりするのとか言い表せない切なさとかがあるのは小室さんのプロデュースの最後の方の曲にそういう曲がやっぱりあるなっていうのはちょっと思います。あのラブエンハンストっていうあの小室さんのプロデュースの最後のアルバムに入ってた曲とか聴いてるとそんな気持ちになったりするんですけど、でその中でひまわりっていう曲があるんですね。ファンの方には結構有名な曲かなって思うんですけど、それは小室さんプロデュースの最後のアルバムに入ってた曲です。うん、それを聞くとねなんかねその曲を最初に聞いたのはあまちゃんにはまり始めた頃だったので、一人暮らしした、すいません舌が回らない今ちょっと深夜なので、あの一人暮らしをね始めたての頃にちょうど失恋したくらいの頃だったんですけど聞いたんですよね、ひまわりっていう曲を。でなんかそれはまあ曲調もすごい切ない音遣いなんですけど、歌詞もあの写真とか電話とかなんか何もかも変えたらなんか違う自分に生まれ変われるのかなとか、そういう、うん、部屋とかね何もかも変えたら違う自分に生まれ変われるのかって、これ歌詞はね小室さんか もしかしたらマークさんとかも書いてるかもしれないですけど、小室さんチームの特有の歌詞だなと思うんですよ、こういう言い回しって。あの華原朋美さんの98年のシングルで Here We Are っていう、あのこれもバラード曲があるんですけど、それもまあそのあれはそれも小室さんの最後のプロデュースのアルバムだったんですよ、華原さんの。小室さんがプロデュースする最後のアルバムに入っていたシングル曲で Here We Are っていうのがあって、それもなんかこう壁を塗り替えて誰も私を知らないところに行きたいみたいな、なんかね I'm Proud とか歌ってた頃のともちゃんもドラマチックで素敵だったけど、私はあの切ない何とも言えない寂しい曲も好きだったんですよね。ともちゃんの曲もね実は語りたいんだけどね、なんかちょっと紹介できる音源が今まだあの解放されてないから、解放されたらまた番組したいなと思うんですけど、まあ、その小室さんのその最後の方の哀愁っていうのがなんか私はすごい好きで、でその安室ちゃんと小室さんのね作り出す、まあ、後期の曲でひまわりっていう曲はなんかね今の心境にもちょっと合ってる気がするんですよね、なんとなくいろいろ塗り替えたらまた変われるのかなっていうような歌詞なんですけど、うん、安室ちゃんのいろいろ振り返って結構まあ Can You Celebrate とか Sweet Nighty Blues とか、まあ、有名なバラード曲いっぱい名曲ありますけど、まあ、私の中で安室ちゃんヒストリーをこう語る中で締めくくるとしたらこの曲かなっていうふうに思ったので選びましたと。では紹介したいと思います。安室奈美恵さんでひまわり。 と安室奈美恵さんでひまわりを聞いていただきました。はい、これでもうエンディングにしたいなって思ってます。もう本当はね、もっと紹介したい、語りたい曲いっぱいありました。なんか特にね、その私が20代の時ハマってたって言った曲っていうのがほぼね、紹介できてないんですけど、本当はねその時のシングルのWhat a Feeling とか Rock Steady とかは本当にかっこよくてすごい聴いてたし、あとまた再ブレイクっていうか、また本当に第二次ブレイクみたいになった時のCM に起用されてたコカ・コーラとかで起用されてたワイルドとかドクターとかは本当にかっこいい曲で、もう PV もね、 CD も買って PV も何回も見てましたし、アートワークもすごい好きだったし、そうですね、もう他にもベストフィクションツアーのね DVD なんてもう家にいる時はずっと流してたってくらいなんで、あそこに出てた楽曲も全部かけたいくらい好きだったし、あとねバラード曲だったらもう他にも Get Myself Back とか、もうねいっぱいいっぱいありすぎてね、もう収まらないので厳選させていただきましたね。なんかもしもうこれ引退してもう1年経っちゃって、でまあ今違うね、そのサブスクリプション開放っていうののキャンペーンってなんかちょっと業界用語っぽいの使っちゃいましたけど、なんかねそういうお祭り中っていうことで今こういった風に振り返ってみたんですけど、なんかねもし本当だったらなんかね引退するときしたするときに、もしじゃないな、実際ラジオ番組がねその時あったの私知ってたんですけど、まあ、聞いてなかったんですよね。でもしね今そのラジオに何かできるんだったら、もう思いの丈をねいっぱい書いてハガキを送りたいですね。だからなんか本人に知ってほしいですよね。だから安室奈美恵さんのオールナイトニッポンとかやってほしい。それで私はそこにハガキを送りたい。もう今はハガキじゃないですけどねメールとかツイッターとかだと思いますけど、それくらいなんか思い出とかねエピソードとかリクエストしたい曲がいっぱいあるなということを思いました。はい、ではもう今日ね深夜と言いつつね、実はもう朝明け方になってきてしまって光が差してますなのでもうそろそろ終えたいと思います。じゃ実はねこの週末3連休なんで、はい、皆さんも良い連休をお過ごしください。ではおやすみなさい。 J-POP 博士でした。